さん、いかがお過ごしですか？増井孝子です。さて、この時間は洋菓子界のトップランナーとして現在も洋菓子の町西宮をリードされているケーキハウスつまがりの代表取締役で製菓技術者でいらっしゃいますつまがり孝子さんをお迎えして、さまざまな角度からいろんなお話を伺っていきたいと思っています。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、スタジオにお招きしましたのは、つまがりの代表取締役で製菓技術者のつまがり孝子さんでございます。ようこそお越しくださいました。
こんばんは。
めっちゃおしゃれな帽子ですね。
これはね、はい、あのアイルランドの、はい、帽子で、
はい、
もうなかなかこの帽子好きなもんですから。
ハンチングなんですけど、いろんなあの生地がパッチワークされてるみたいな感じの、おしゃれな、
これは、はい、そのアイルランドのあの国がこういうのがたくさん作られてる
生地、
羊毛でね、
はい、はい、あ、じゃあもう本物をバッチリ使ったというやっぱりあの妻狩り社長といえば本物っていうのがね、もういつもイコールになると思うので、今日はそんなお話もたっぷり伺いたいんですが、あの恒例によりまして、社長が現れるときは必ずシュークリームを持ってきてくださるという、今日も呼ばれました。ごちそうさまでした。
どうもありがとうございます。
あの妻狩りのシュークリームはものすごいこだわりでお作りになっている、
そうですね、うん、こだわりというより、これは私がお菓子屋さんに、はい、最初に入った時に、食した、うん。初めて僕は九州から出てきてですね、こんな美味しいものは食べたことないという感動が、うん、今現在まだ続いている、現在進行形。
じゃあ原点であり、もうずっと今もまだ追い求めてらっしゃる。
50年近く、まだ改良し続けてます。
そもそもね、ご出身は宮崎県、
はい、
串間市。
そうです。
というとどのあたりになるんですか？
宮崎県串間というところはですね、はい、あの宮崎県においても九州においても最南端に近いぐらい、日南海岸をずっと下って豊の岬に向かって、
はいはい、
それよりもっと南行ってですね、うん、もう渋市と鹿児島県と県境に近い串間というところがあります。
はい、
そこの橋と本当に簡素な田舎で生まれました。
あ、じゃあその頃にその例えばお菓子とかが、まあ、身の回りにあってお菓子を作る人になりたいとかっていう少年時代ではなかったんですね。
全くないし、はい、お菓子をあんまり食べたことないもんですから、
うん、
自家製のおばあさんの作ってくれた田舎の料理だけしか食してませんので、
うんうん、
全くお菓子のことは本当にデコレーションという名前すら知らない。
あ、そうなんですか。じゃあシュークリームなんか夢のまた夢。
夢
食べたことも見たこともない。
世界が違う。
はあ。その高志少年が、じゃあ、その、今のこのね、地位にいらっしゃった、その道のりっていうのは、これはじゃあ、なりたいと思ってではなく、
なりたいと思ったことは私の人生はありません。
あら。
いつも出会い頭の人生です。
はあ。
縁って言うことは言葉で言ったら縁かな、うん、縁だけで生きてきて、
うん、
縁につられて。
でもじゃあその素晴らしいご縁がこう今までつながってきたということなんですが、じゃあ一番最初の縁っていうのはどこからスタートだったんですかね。少年は串間から社会に、まあ、羽ばたいていくわけですけど、
はい、
そのきっかけというのは、
私は中学校卒業3日前に行くとこがなくて、まだ決まってなくて、
はい、
でどうしようもないから相談する相手もいないし、両親もいなかったから、その時はだから七八十のばあさんのしかいないから、技術家庭の先生に、うん、先生どっか行くことない、行くとこないでしょうかと、で聞いたんです。そしたら僕の、親友が東京で荷物を運ぶ七八人使ってる男がおるから行くかいうことで、はい、わかりましたと言って、
ええ、
一人もなく、その3日後に行きましたけど、はい。
じゃあ、全く、その、こういう道にとかっていうのは知らず、
ええ、
とにかく、その先生の紹介してくださった会社に行ったと。
ええ、もうその仕事も何の仕事かわからん。
はあ、うん、それがいわゆる今でいうその荷物を運んで、
ええ
っていうその工場ですかね。
ええ、大きな会社でしたけど、そこのね、材料を運んだり、作ったやつを倉庫にしまったりとする、荷物をそれで出荷するときに、うん、トラックに積んだり、そのいわゆる労働者ですわ、うん、荷物を運ぶ、うん、それをやりました。
はあ、そしてそこにはずいぶん長くいらしたんですか。
いや、私はね1年間おりまして、うん、あるそこの上司が、
はい、
17の時に、うん、15から17の時に2年間いろんな職業をしました、
はい、
でもその人が僕をなんか自分が将来貸し屋をしたいと思ったんでしょうね、将来、うん、その人も素人ですけど、
はい、
私を貸し屋に入れてくれたんです。
ほう、
無理やりに、
はい、
17歳の時に、でそれが洋菓子屋さんの始まり。
あ、そこからじゃあ今のつまがりさんの歴史がスタートすると。
そうです。
はあ、最初はでもそんな洋菓子屋さんって言っても、どんな仕事からのスタートになるわけですかね。
私はですね、最初はね、僕が行ったとこはたまたまね一流のとこだったもんですから、
はい、
全国からお菓子屋さんがの息子が集まってきたんですから、
修行に、
僕のように、うん、全く赤ちゃんと一緒に材料道具すべてが初めてですから、全くわからんからね、うん、もうバカ呼ばわりですわ。
いや
もうあれ取ってこい言うても、
はい、
どれ取ってきたらいいかわからん、
は
あ、ですから追い回しってやつ、
うん、
1分先は闇追い回し、こいつ、はい、洗い物せえ言ったら、うん、洗い物、
うん、
荷物持ってこい言ったら持ってこい、
うん、
その仕事を1年間ずっと担いで、
は
あ、だけどね、子供自分に鍛えられてるからね、うん、それらに負けないんですよ、
うん、
体力とパワーがありましたから、
はいはい、でお菓子の、まあ、そのいろんな、なんか仕事ができるようになったのはそれからもうまた何年か経ってからということなんですか。
そうですね、
うん、
だけど、まあ、僕はそのなんていうかね、こう、まあ、手帳持って、
はい、
こう持ってこいたらその都度メモしながら、
うん、
覚えていきながら、菓子学校行ってなもんやから、その実践で身につけることで僕の人生の始まりですね、うん、ですからもうそんな無手活流ですわ、
うん、なるほどね、うん、でも今はまあ本当にそのパティシエですか、パティシエ、女性の場合パティシエールって言うんですか、
はい、
になりたいという人がいっぱいいて、それこそ学校があって修行の場があってって、それがちゃんと惹かれてるわけですけど、じゃあつまがり隆さんの場合はもう本当にもうわけわからずとりあえずっていう、
はい、
まあ、時代もそうだったのかもしれませんけれども、
まあ、先輩がですね、うん、お菓子屋に出てくれた人が将来お菓子屋するから、
うん、
僕はそこでお菓子を覚えて一緒にやろうと、
うん、
ただし僕がお菓子屋しなくてもできるだけ男になっとけという
、はい、
またそこで言うてくれたから、その通りに真剣に考えたんですよ、
はい、う
ん、素直に、
はい、
だからその人のために役に立つ人間にならないかんから覚えたろうと思って、その瞬間からスイッチを切り替えて、その何もかも、もう幼稚なことでも引き、メモして。
手帳に書く。
ええ。
これ大事なことかもしれませんね。
いや、もうね、いや、それは僕にとって必死だった。なぜなら、持ってこいというので、仕事の持ってくると怒られるから。
うん。
バカローって、
うん。
ですから、こう、間違い。お玉持ってこい言ってね、
うん、
僕、お玉って、玉ですかとか言ったら。言ったら、スパチュール持ってこう言ったらね、はい、言ったら僕ね、よう見たらこれ、飯毛って、ご飯を継ぐ飯毛の、
はあ、
だから、飯毛の親分って書いて、
はあ、
はい、こんな大きなスパチュール。ですから、そうやってね、
はい、
絞り袋持ってこう言ったら、どの絞り袋かわからない。
うん、
だから、ステンボール持ってこう言ったら、ステンボールすら名前知らない。
ステンボールというのは、
いわゆるこう生クリーム入れるボール、
ステンレスのボール
みたいな、ステン
レス、はいはい、
男だストスポ持ってこいってね、ストスポ、スポスポって何ですかって言ったら違うんだ、ストロベリースポンジを入れる箱だというから、これをね通称スポスポ言うんですよ。俺もこんなの分からない、それをスポスポって書いて、
はい、
ストスポ ですからね、まあそうしたらみんなが笑うんですよ、うん、パッと見てこいつはこんなもうおかしい言って
、はい、
笑うわけですよ、
うんうん、でもそうやって多分愛されるキャラクターになってたんでしょうね。
そうですね、
ねえ、
だけど5年後ねみんな追い越しました、
う
ん、5年後ね全部追い越した。
すごい。その努力の源っていうのは何だったんでしょうね。
やっぱりね瞬間瞬間に一生懸命、うん、ただ一生懸命ばあさんに言われた、
うん、
一生懸命やれと仕事は。
そうそう、ふるさとを出るときにおばあちゃんが4つの、
ええ、
これは守れっていうことを言ってくれはったという、
ええ、あの田舎から集団就職列車に乗るときに、
はい、
ちっこいおばあちゃんでしたけどね、
うん、
あの九州弁ではもう今日わからんから言いませんけど、
うん、
仕事は一生懸命し頑張れよと、
うん、
で人に好かれよと、
はい、
で女子の人は大事せよと、
ほう、
であともう一つ何だかな、
それとほら結構リアルなことも言われたという、お金送ってこいと。
あ、それはね僕の今日の源になった、
うん、
経営をしないといけない、
はい、
働いてたんじゃ田舎に仕送りができないから、
うん、
だからお金を送ってこいと、
うん、
とにかくお前はどこに行っても心配せんから、
うん、
どこに行ってもよかって、
うん、
しかしお金だけ送ってこいで私のその指令が、ばあさんの指令が、はい、頭から離れんから、
うん、
田舎に仕送りせないかんと、
うん、
だから仕送りせないかんということで15で14で飛び出してね、うん、
はい、
行って、そこから僕の人生のスタートに仕送りをする人生です。
でもこれってね、それだけ聞くと随分乱暴な、なんかすごいおばあちゃんだと思いますけど、結構そうお金を送ってくることによって元気で頑張ってんねやなとか、それだけの余裕をちゃんと持てるようになってんねやなっていう、そういう確認みたいな意味で、これはすごい励ましというか、
励ましてね、僕の人生の目標になったの。
ね、素晴らしいことですね。
で14で目的、目標が、だからね、目標を目的を無理やりにつけさせてもらったことはそれが僕にとって良かったの。
なるほどね、うん、今その人生の目的かとか目標がないとかね、自分探しの旅に出たいとかね、なんかそういう若者も随分いますけど、その目標っていうのはやっぱりもうその最初からとりあえず何か持つっていうのは、
僕らは自分探して、そのロマンチックなことじゃないもうただ
生きてって、
家が潰れて電波帯みんな取られて、
はい、
で何もかも取られて、だからばあさんがお金が欲しいからお金を持ってこいというこの命令を受けたんですよ、借金返済に。だから僕の人生はスタートは借金返済のスタート、
マイナスからのスタート、
マイナスというもうそういう考え方もなんもないから、
うん、とにかく遅れって言われたらはいっていう感じで、
また
高い少年は頑張って、ええ、そのうちはずっと遅れ続
けた。だからね、僕にとっては幸せなことに人生の目標をもらったわけですよ、う
ん、ねえ、うん、でもこれは本当に多分どこに行ってもこの目標、4つの目標みたいなものが多分ね、すごいこうプラスにというか、生きるなんかこう指標みたいな、
今で言うこうカッコつけると哲学的な
経営哲学ですか
分からんけどな、田舎のばあさんが言ったこっちゃから、
いやいや、でもすごいそれがもうね、もう本当に無駄がないというか、だってまずその仕事は一生懸命しろってこう当たり前のようですけど、今結構結構ここで手抜いたりしてね、楽したいなと思う人いますよね。
ですから僕はね、5年ぐらい経って、4年ぐらい経ってから2回目の店に行った時に、横浜でしたけど、田舎のばあさんが目が悪くなったからちょっと治療代いるから送られたら、ですから給料全部送ったら、
うん、
あの時6万ぐらい戻ったかな、はい、全部送ったらあとはもうお金が手元にないですよね。
お小遣いは？
お小遣いはそこから自分で考えました。
はい。
なぜなら、どうして稼ごうかなと思ったときに、例えば、うん、自分は景気が50円ぐらいしかなかったから、
うん、
景気の代金がね、うん、50円ぐらいの景気だったと。100円やったら高かった。
うん、
だから、売り上げってそんな高くなかった。5、6万だったんですよ。だその時にね、親方に、10万売ったら1000円大入り袋くれるかな。 言ったらやるって言うから、よし俺頑張ろう思って。
でも倍ですよ売り上げを。
だけどね、あの6万7万言ったらね、はい、運言わん翌年終わりじゃったから、だから倍言ったら運言うから思ったから、うん、手っ取り早く倍言ったら、
はい、
ほんだらやるってね、
おまんまと、
うん、でそっからね、はい、もう考えた、はい、お客さんが来て買ってくれるように、
うん、
あの手この手で頭ひねらして、
はい、
お客様にね、ポッとこう来たらお客様に一個入れときましたからと言って、
おまけですか、
おまけを、
はい、
もうちっちゃい声でね、うん、聞こえないように、
うん、
人お客様ね、嫌って言わない、ありがとう、目が分かるから、うんうん、ニコッと笑うから、でそういうことを続けてるうちに、
はい、
もうお客様とねブロックサインで、
はい、
僕にたかってくるお客さん10人ぐらい並ぶと
だって
もうブロックサインで、
あの人のところで買ったらおまけが来るよ、
でおまけおまけ言ったらね当たり前になるんですよ、はい、
うん、
私一人だけというイメージだね、
あなるほど、
あの人は私だけくれると、
はい、
でそれをね全員にくれるとね、もうくれるとなったらね価値観がなくなるんですよ、
あ
付加価値がないのに、はい、私だけが付加価値なんです、
はい、
私だけというこの付加価値、
うん、
それでは僕が指小指一個ポッと立てたら、うん、分かってる、
うわ、
それでそうやってねこうこうこうって、うん、ブロックサインでお客様に入れてあげるね、は
い、じゃあもうすごいと特別な信頼関係が生まれるわけですよね、
特別な信頼関係と、
うん、
もう絶大なるもう信頼関係が、
うんうんうん、
そこにもう目に見えない空間だけで、
そしたらもうよそのケーキ屋さんなんか行かないで絶対ここで買おうって思いますよね、うん、お客様
大体来るのが分かるんですよ、
うん、
来る時間も、
はい、
おうこう電車時計見ただけで、ああ来るなっていうのは、
うん、
それまでに僕は用意しとくと、
うん、
もう大体もう時間帯に電車が来る、う
ん、はい、
でこうああ来る、うん、何分来ると、うん、と想像がつくんですよ、もうそしてそれで想像力と合ってくるんですよお客様
は。はあ、なんか結構至れり尽くせりというか待っててもらえるなんて言ったらそのお客様にしてもすごい嬉しいことです
ね。そうなんですよ、あお帰りなさいとか言って
きて、すごいな、 いい加減なことその時のそのいわゆるコミュニケーションですよねお客様、でもそれでも人に好かれるという、好かれろ
というのも、いらっしゃいませんって お帰りなさいとか言ってて、
そ
したらね、おお頼むと言ったらね、いつものって言われたらね、ちゃちゃって一個持ってこいたらね、はい、ありがとうと、自分の家族を知ってるから僕も、うん、個数で分かるから、もう4個ならね、
はい、
4人やなと、5人な5と、1個余分やったらね、まあ、まあ、こういじめならんくなるかもしれんけど、まあ、2個とかね、パッとこう、ショーケースがいっぱいだったら、ちょっと2個入れたりとかね、
余分に。
すごい。そうこういううちにね、
はい、
あの、お菓子の付加価値と同時に、店の付加価値も上がって、
うん、
お客さん喜んで、もう愛されました。
そういうちょっとしたアイデアで、やっぱりよそと違う。っていうか
そこまで考えてない何も、ただもう
あのお小遣いを、
もうお小遣いが自分あの田舎に全部お金送ってたから、
うん、
だからねそこでね考えることがね、小遣いがゼロ、じゃあどう小遣いもらおうかということをね考える知恵ができるんですね、
うん、
やっぱりそこで勉強ですわ、勉強が何もだと勉強とかそんなんじゃない、
いやでもそのなんかそのやっぱりこう前向きにっていうパワフルにっていうその原動力っていうのはやっぱりそのおばあちゃんの言葉であり、それをこう実践してきはった今までの生き方から来てるんですよね、
まあ、田舎にお金を送ってねばあさんが喜んでる顔が浮かぶと、
うん、
やっぱ自分が気持ちがいいんですよね、
うん、でもあの美味しいお菓子を作るっていうのは多分あのみんなをすごい笑顔にしたりみんなを喜ばせるっていう、これ素晴らしいお仕事ですよね。
そうなんですよ、そこ
は、ね、
たった一言が、
うん、
美味しいと言われたいその一言にすがって頑張ってる、
はあ、いやだって本当にあのどんな状態の時でも美味しいお菓子に巡り合ったらみんな笑顔になるし、
そうなんです、
美味しいって言ったらすごいハッピーですよね。
そうです。
ねえ、ただそのハッピー食べいただいて、うわ嬉しい美味しいっていうのはあれなんですけど、それを言わせるものを作り出すご苦労っていうのはやっぱり並大抵のものじゃなかったんではないかと思うんですけど。
それはね、やっぱりね、年いけばいくほどね、若い時よりいくというね、味がねどんどんどんどん経験なんですよ、味も。やっぱうまいものを食べて自分も味のレベルを上げていく、だからいろんな料理の味を良くする自分の舌を、
はい、
で香り味全てをね自分が得得していくとねお菓子にも良くなっていくんですよ。で満足しなくなってくる自分のお菓子に、はあ、常に満足しない、
うん、
もう今日変えよう明日変えよう明後日変えようだからね本物になりたいと言ったらね語弊があるけど本物はねたどり着かないんですよ。未だに50年経ってるけどまだ未だにたどり着いてない。
え、もうあのシュークリームなんかね完成形じゃないかと思ったりするんですけどまだですか。
あるんですよ発見が、
道
の世界があるんですよ。
は
え味にも
そうなんですか。
あのだからあそこのお菓子は美味しいねって言って変わらなかったらこれが美味しいからって変わらない言ったらあのお菓子は何年か経ったら美味しくなくなったってなる。
そうなんですか。
微妙にずっと貝というね貝量の量に、
はい、
よしでしないと、
はい、
だからうまみ宿願味見旋回って旋回改良して初めてまだマシになってくる。旋回改良
じゃあその伝統の味を今に受け継ぐとか言うけどそれは受け継ぎながらも少しずつ時代とともに変わっていかないといけないということなんです
か。そうなんです。あのね変わっちゃいけないこともある、
うん、
それは作業性とか自分の都合に合わせた改良はダメです、
うん、
お客様の味覚をどんどんどんどん良くしていくこと、うん、どんどんどんどん良くしていくということ、
はい、
そのことはね毎日ね違うんですよ微妙に。だって365日温度が違うように、
はい、
お菓子の温度もそれに変化していかないかわけ味も。
なるほど。でその時代のニーズみたいなのもありますか。あのなんか昔はもっと甘かったかなでも今はこれぐらいがいいよねみたいなのはそれはなんかその時代のニーズではなくて、ね、個人のやっぱりものなんでしょうか。
僕の追求の中に甘いと感じた時はね旨味が弱いんですよ。
ん
実は甘みをずっと足していっていくとね人間の本能というのはね甘みに旨味があるんですよ。だから美味しい魚はあこれ甘いねって言います。刺身食べても甘みを感じます。甘みを感じるけど、
はい、
甘いと感じたらダメですよ。甘みを感じなきゃ、ね、でも甘みはね旨味が甘みを抑えるんです。旨味が抑えた時にあ美味しいって感じる。ですからあの甘いって感じた時には旨味がまだ弱いんです。
なるほど。
旨味がピュッとこうあの旨味が甘みを包み込むんだったら時に旨味を感じる。
はあ、微妙なものなんですね。
いやもう微妙です。だからそれこそあの大気圏と宇宙圏の境と一緒で
、はい、
引力に引き合わせるけど、
うん、
もう見えないけどこの境が重要なんですよ。あのうまいと思った時はうまい方に引きずられてお客さん買うわけ、
はい、
うまくないと思ったら買わない。だからねこういう言葉が自分で考えますけど今考えた
ん？
あの美味しい菓子はお客様のもの、
はい、
まずい菓子は会社のもの、
ん、
うん、やっぱりで美味しい菓子はね旅をします。
はい、
口伝いで、
うん、
まずかったら旅しませんから。
もうそこで終わっちゃうんですね。
ええ、
いやこれは深い言葉やなと思うんですが、じゃあその辺はちょっと一曲聴いていただいた後に、はい、またもうちょっと深くお話を伺えればと思うんですが、ね、妻狩りさんととてもあの仲良くしてらっしゃる李高校さん、
はい、
西宮にお住まいで
大好きな
素晴らしい歌を歌ってくださるね、素晴らしい。あの中国からもう日本にいらしてもずいぶん長く日本でね、
はい、
生活してらっしゃるんですけど、なんか日本人よりも日本人らしいこうなんか感性みたいなのをお持ちの、まあ
言葉が日本語が綺麗、
うん、
そして丁寧にあの楽曲を歌われるからあの情景が浮かぶ、
はい、
ね、綺麗な日本語で歌われるから
そうですよね、
素晴らしい歌手ですね。
ね、日本の唱歌やあの叙情歌みたいなのもいっぱいあの掘り起こしてね CD にしてくださったりしてらっしゃるんですけど、はい、じゃあその李高校さんの歌で一曲聴いていただきましょう。酔いまち草。李高校さんの歌で酔いまち草をお届けしました。今日は ケーキハウスつまがりの代表取締役で成果技術者のつまがり隆さんをお迎えしてお話を伺っていますが、つまがりさんのね、名刺には成果技術者って書いてあるんですよね。
はい。
取締役というよりも、
はい。
ね、これはやっぱりすごく僕が作っていますというこだわりですか。
それと同時に、自分が前の会社を退社して、何百人使ってたんですが、ある日突然からもう辞めた時点から社員がおりませんので、名刺を作らないといけないことになった時に、嫁さん一人だけですから、成果技術者という名前にしてですね、
はい、
その日から代表取締役じゃなくて成果技術者として、名刺を作って始めました。でそのまんまずっと30年間近く、
うん、
今もその時の30何歳の時の名刺のままで来てます、うん、成果技術者として。
これやっぱり誇りですよね、こだわりというか。
自分が田舎行ったりいろんなところに行った時に名刺を渡した時に、
はい、
あんたお菓子を作る人かと言われる、うんということがですね、
うん、
非常に僕としては新鮮に感じて、
うん、
誰に見せても分かるんですね、
うん、
成果技術者と。だからね、あ、いい言葉だなと、
うん、
これをフランス語に直すとパティシエですわ、
はい、
ええ、
でもパティシエと書かないで成果技術者って書いてらっしゃるところもすごいなんかこだわりなんかなと思ったりするんですが、
いや最初はそのパティシエという感覚がなかったもんですから僕らも50年近く菓子屋やってるとね、
はい、
僕らの時代はパティシエという名前はなかったんですよ。
あ、そうだったん
ですね。職人っていうか、
はいはい、
職人さんです。
う
ん、はい、でシーフ親方、
はい、まあ、そういう本当に縦社会というかね、かなり厳しい中で、
ええ、
本当にご苦労もありながら今までっていうことだと思うんですが、さっきね、美味しいお菓子は旅をする、つまり本当にいろんな人のところにそのものも行くし、その食べた時の喜びとかね、すごいなんか感激みたいなのがこう口コミで広がっていったりとか、ええ、やっぱいろんな意味で本当そうなんですよね、
ええ、
幸せのお裾分けみたいなのは果てしなく行くんですよね。
やはりですね、お客様っていうのは不思議なもんで、自分がこの店好きと思ったら囲いたいくなるんやけど、
うん、
かといって黙っとれないね吐き出さないと気が済まんって、
はい、
ほいでね、お互いに私はこんな美味しい店してる、
うん、
私もこんな美味しい店してる、ほんなら比べようかと、
うん、
こうやってそこで口伝えで繋がっていくんです ね、うん、
ね、
だからね、 お客様っていうのはありがたいもんですよね。
そうですよ ね、まあ、そして西宮には本当にそういうねこだわりの美味し
い
洋菓子店がたくさんありまして、
はい、ありがとう、
それが集まって、まあ、今やもう本当にすごい、パワーになっています洋菓子園遊会。
そうですね、
これもスタートはつまがりさんがいろいろとご尽力なさったという。
まあ僕が個人力いうことでもないんですが、
はい、
市役所の、
うん、
方が、西宮の都市型観光の、
うん、
なんかそういうことをしたいということで、来られて、店を何軒か回られて、お菓子の、バイキングみたいなのにしたいんだということを。
食べ比べみたいなのとか。
そういう、お店を並べてね、でお客さんを呼んで、
うん、
でそういうことをしたいと言ったときに、あ、じゃあ僕もそれ一応買うわと、
はい、
乗るわと、
うん、
いうことで乗って、で会議をしているうちにそのテーマの名前をつけないかんいうことで、
はい、
考え方を、
うん、
テーマ、
はい、
その時に僕提案したのが、西宮には縁とつく町が多いですよねって、
はい、
だから高等園、高陽園、甲子園とかいろいろ、まあ一応ね、いっぱい、
高
等
園とか、高等
園
ですね、はいはい、
苦楽園
ありますね。
だから僕はそれでですね、うん、園で遊ぶ会、
はい、
園遊会って、まあ天皇陛下には申し訳ないけどもその園遊会のがパッと浮かんで、うん、こんなたくさん縁のつく町はないですから、
うん、
ですから僕はそれを言ったときに、それが今何十年か経ったら定着しました。
すごいですよね。もうなんかご応募もすごくて、はい、なかなか当たらないというね。
それはありがたいことです。
名物の集まりというかね、になりましたからね。
僕はもう初期の段階にパワーをつけて、うん、ロケットの噴射じゃないけど、はい、バーってやっていけば、あとは今度は次の時代に受け継いだらいいなと思って、とにかく行くだけ行っとこう思って、
はい、
もうは激しくもうとにかくパワーを全開にしました、
はいはい、ねえ。そして今はもう第二世代、次の世代にも受け継いでらっしゃるわけですけれども、
はいはい、もう第二世代が盛大にやってます、う
ん、ねえ、
嬉しいことです。
そうですよね。でもそうやってそういうなんかバーンと最初のロケット噴射みたいな感じでボーンと行ってくださった方がいらっしゃるからこそ、なんかこう一つにまとまってこうイベントができたり続いてったりっていうことではないかと思うし、
いやー、話があれですが、このパティシエと商工会議所と、
うん、
市と、
うん、
この三つどもえでですね、うまいこといくことはね難しいんですよ。それがまあ稀ですね。この西宮はうまいこといってるということが不思議なことです。もうどこもそんなにいかんですよ、三つも
なかなか難しい、ねええところはあるんでしょうけれども、でも本当にそのおかげで、まあ、西宮はお酒の町っていう一つの看板は昔からありましたけど、今や洋菓子の町という看板もねえできましたし、
ありがたいことですわ、
ね、
本当に、都市型観光の中に少し洋菓子も加えてもらって、
はい、いやいやいやすごいです。そしてそのお酒と洋菓子のコラボでお酒のケーキなんていうのもね、
はい、
各お店がどんどん作ってらっしゃいますし、はい、
まあそれ各店が競い合ってですよ、うん、切磋琢磨してですね、
はい、
頑張っていくとまたますます栄えていくんじゃないでしょうか。
うん、
私もお酒のケーキを作ってますけど、
はい、あれ結構お酒どっぷり入ってますよね。
ね、西宮のお酒というのはね、
はい、
香りが妙に強すぎないから、
はい、
お酒お菓子に合うんですよ。
そうなんですか。はい、
非常に合うんですよ。
まあ、妻狩り社長は酒豪でらっしゃいますから、そのまま お菓子こっち置いといてもお酒お好きだと思うんです
けど。そうなんですよ
、はい、
僕は菓子屋なのに甘党なのに、
うん、辛党なんです。
両方いきます
それはすごいですね。
これはね、馬党いんですよ
馬党うまいなっていう感じですが、でもやっぱりその両方の良さをご存知のね、妻狩りさんだからこその酒ケーキかなと思うんですが、
ですね、
うん、
美味しい酒ケーキを作りたいと思った時に、
うん、
西宮の灘の酒はいいんですよ。香りが強すぎないから、
うん、
料理に合うんですよ。タイなんかに灘の鯛を、
うん、
鯛をですね、
はいはい、
刺身なんかこの西宮の酒が合いますよ。本当に妙に勝たないから、
うん、そう、さっきのうまみとのあれとね、甘みの部分もそうだと思うんですけど、どっちかがガーンと勝ったら結局あかんのですよね。
やっぱりね、一流になるチームというのはタッグ組むとこは、
はい、
お互いに似た者同士やったら喧嘩になって、はい、うまくいかない。やっぱりね、例えばまあ俺ゴルフ大好きですが、
はい、
ジャック・ニック・ウラウスさんの、
うん、
逸話を聞いた時に、うん、昔ですよ、
はい、
ジャック・ニック・ウラウスさんの奥さんがですね、うん、マダムがパパ大好き、パパに世界一ですよ、いつもパパ世界一と言ってた時に、うん、ジャック・ニック・ウラウスさんが調子が悪くて、
うん、
悪い時にパパは第一すごいんやからって言いながらも、
うん、
それでなくてもちゃんと指摘してる。パパ何十年前の優勝した時のやつでもずっと見て、今のやつとちょっと写真を見比べてみたら、測ってみたら、
うん、
右肩がちょこっと下がってるみたいとか、
は
あ、で奥さんがアドバイスしたら、途端に次の週から優勝です。だからね、もうこれね、このね、ただボロクソ言うんじゃなくてですよパパすごいって言うだけと違って、
うん、
ピシャッとアドバイスしてるね。この夫婦の絶妙な、
うん、
やっぱ旦那を最高の男に仕立てる、
うん、
頭の良い奥さんだったんでしょう、さぞかし。僕はそれを勝手に想像してますけど、お会いしたことないけど、分かるような気がします。ジャック・ニクラスさん見て。
はあ、なるほどね。
世界の王様ですよ、ゴルフの、
うん。そうですよね。
そこの裏には、 すごい奥さんがおります。はい、そう私はそれをにあのお酒のケーキとして、私が作ってるお酒を想像して、うんうん、私が使ってるお酒は私が作ってるお菓子に勝たないんやけど勝たそうとしてる、うん、このね絶妙なね、うん、このね相性がねあのうちのあの酒劇に感じて哲学を感じます。
なるほどね。そして実生活でもあの素晴らしい奥様がねやっぱり名サポーターとして、
まあ嫁さんにはかないませんあ私は経営者としては失格ですが、
いやいやいや、
まあ嫁さんの方が経営者としていいでしょう。
まあ、あの奥様の信子さんはあの、ね、女性会の商工会議所の女性会の会長として今あのすごく大活躍していただいているわけなんですけど、やっぱりなんかその社会的にそのただただ我が社だけではなくて、そういろんな人たちが集まった、まあその商工会議所っていうような場所とかのやっぱりそのリーダーとしても、ね、すごく頑張ってくださってるっていうのはなんか素晴らしいことですよね。
僕はもう早やめてくれんかのやめてくれんかのと言うてるんですか。
いやいや、でもあのおばあちゃんの格言、おなごは大事にしろね、だから女性をやっぱり盛り立てていっていただくというね、
僕はお役目も、僕は盛り立て役で逆じゃんみたいな
でもあのね、お菓子っていうと、まあ、もともと割と女性とか子供さんにっていうねイメージがあったかと思うんですけど、今あのお菓子好きの男性もすごい増えてきてますし、
ありがたいことです。
やっぱりそのお菓子っていうのはね、あの前に社長がおっしゃってたんですけど、文化度を測るバロメーターみたいなもんだって。
そうですね、
ね、だからすごい大事なもんなんですよね。
そういうことですね。前ね、うん、あのこの世界中行っても美味しい菓子があるとこはね、文化度が高いです、
うん、
やっぱりレベルが高いです、本当にやっぱりこの歴史的もいいし、
はい、
やっぱり美味しいお菓子でだから、その点でも日本のこの文化レベルは高く、
うん、
高いですね今洋菓子も。
つまりそういうなんかこう人生とか気持ちとかのゆとりっていうものに、そのなんかお菓子っていうのはこうぴったりくるというか。
私ね、
なんですかね、
あの洋菓子っていうのはね、
はい、
いい材料があって洋菓子なんですよ、
うん、
だから外国から来た文化ですから、だから、ね、私は勝手にその美味しいお菓子をどうしたらできるのかといったらね、うん、やっぱりね、今イギリスにね第七艦隊があったように、日本にはね商社艦隊っていうのがあってこれは世界中を網羅してどっからでも材料を集めてくる能力を持ったチームが日本の商社ですわ、はい、世界クラスで、世界トップクラスの。だからそれが美味しいお菓子を作る元になってるから、はあ、今世界レベル、高いレベルの美味しいお菓子は、うん、いい商社があるからですよ。
そんなに食材が、もうどこからでも、今や日本には来るようなシステムになったと。
引っ張ってくる、彼らは。すごい連中ですわ。
そうなんですか。特につまがりさんはね、その素材、材料に、ものすごく心配りというかね、気をつけてらっしゃるというか、ものすごく大事にしてらっしゃるということで、ただすごい今回の、まあ今年5年目になりましたけれども、東日本大震災のとこの、いわゆる被災地も、いろんな意味で、まあサポートを結果的にしてらっしゃるということになったと思うんです。
結果的なサポートです。
ね、あのあたりのからも、随分たくさんの材料を仕入れて。
例えば代表的なのが私の、今、松井さんがおっしゃっていただいたシュークリームの、
はい、
先ほど質問していただきました、
うん、
あのシュークリームの材料の牛乳は宮古市の隣にある太郎地区という太郎市、はい、田んぼに谷多いという地ですけど、
一番あの大きなあの、ね、防潮堤を建ててたのにそれを起こして津波が来てしまって非常に大きな被害が出た、
そこから ね10分ぐらい行った山の中に山岳楽の、
はい、
山地酪農を言ってですね、
はい、
牛を放置して何年もずっともう家もない、
うん、
そこの山岳酪農をしてる牛からいただいたミルクをですね、うん、ちょっとしか取れないんですよ。自然に放牧ですから、野生の餌を食べてますから、
うわ、
その牛乳をね、ずっと送ってもらって、ずっと使ってます、うん、私どもの牛乳関係は全部そこのから使ってます、うちのシュークリームも。
はあ。
それが結果的にはね、うん、やっぱり 炎上じゃないんですよ。そうやって商売の流通をですね、うん、作っていくことが結果的には栄えていくんですよ。まあどっちにしろあの津波にあった海はですね、最高の漁場ですから。
そうですよ、ね、
世界一の漁場ですから、
海の幸がね、
でも山から来るこのね酪農もね、最高の酪農があるんですよ。そこの牛乳使ってます
ねえ、そういうこだわり。でもそのいわゆる復興っていうのは単に援助することじゃなくて、共にそのね、やっぱりこう伸びていくこれからを見据えてということで、ずっとその取引が続いてらっしゃるっていうのは、
その通りです。
ねえ、本当に復興にの一助になってらっしゃるということですもんね。
復興は援助じゃなくて、そこでまたすごいのを作って、そこからお互いが使うと、使い合う、それが栄える元になるじゃないですか。
そうですね、卵も東北かなと、
岩手県が使ってますね。そうやって、
それはもう震災のずっと前からお付き合いが終わりになってということ
ですね。私は東北と寒いとこと暖かいとこと分けて、もし鳥ふん売る演者に出た時でもずっと使えるように、いっぺんに両方ならないように、離れてわざと
産地を分けて、
離して、
はあ、そういうことまで考え、で
お互いに共通してるのは餌まで、
はい
は
い、
餌は洋菓子に不必要な魚粉を食べさせてない、
うん、
で遺伝子組み換えの餌を食べさせてない、
うん、
で地下水のおいしい水を飲ませてる、
うん、
そういうのを全部クリアしたやつを使ってます。
はあ、それはじゃあもう他の材料に関しても全てそういうなんか一つのポリシーを持って選んでらっしゃる。
そういうことですね。もうそれは私の生き方っていうか、私の洋菓子作りの鉄則ですから。
なんかそういうとこにもこう手を抜かないとか、お金を惜しまないとかっていうことがやっぱりそのベースにないと、なかなか、
まあ、僕はそれがね当たり前のことなんですね。当たり前のことを当たり前にすると。だからきちっとそのね当たり前のことがね大事なんですよね。
でもやっぱりそういうそのすごい考えに基づいて全てをね作ってらっしゃるっていうのが、やっぱりみんなが あそこのケーキはねって思う一つのねポイントなんでしょうね。ま
あ、とにかくうちのばあさんに言われた、
はい、
人に喜ばれなかんよと、喜ばれろと言われた、この一言が私の経営哲学ですね。ばあさんの経営哲学だけど、そう言ってくれたことが耳から、言いつけを守った。
はい。ねえ、女子も大事にしてはりますか？
まあ、大事にしてるつもりです。僕はどう思ってるか知らんけど。
いやでも本当にね、素晴らしいスタッフが、ね、伸び伸びと働いてらっしゃいますしね、女性がね、随分多くて。
まあ、どっちか言ったら、女子は強制しないことですわ。
ほう。
泳がすことですよ。
あ、そうですか。もう自由に
女の人をね、ガミガミ言うとね、ダメですわ。もうよかよか言って
伸びやかな中でいろんな発想もこう生まれてきて、それまたうまくこう、
そう
ね、取り入れる、
よかよかよか言ってね、
よかよか、ぜひよかよかで、
そう言うとるとね、うまいこといきますわ。何でもが、
そうですか、
ことが
素晴らしい人生哲学も伺ったところで、じゃあここでもう一曲李香香さんで聴いていただこうと思います。はい、水色のワルツ、李香香さんで水色のワルツをお届けしましたが、いやなんかね、いいな、官能の世界だなと。
いや
ー、李
さんの歌聴いてたら、はい、
うん、
心がねジーンときて、情景が浮かんで、なんかこう愛とかね、こう恋とかね、そういうのがね感じられる、日本の美ですね、この歌ね、込められてる。
なるほど。そういう官能の世界っていうのは、お菓子の世界もそうなんだよっておっしゃるんですけど、
配合だけでお菓子を作るんじゃない、そこに官能が入らないと。
はあ、
やっぱりね、そこにね、その人が手が入る、心が入る、その人が人生観が入る、物語が入る、それが加味されてきて表現されるんですよ。だから配合以上のものができるんですよ。
お砂糖何グラム、薄力粉何グラムではないんですよね。そこにプラスアルファの何が
あのね、
込められるかと。
ですからね、物事の中に原理原則というのがある、うん、ありますけど、原理原則は大事です。はい、守らないか。でもね、原理原則語ってね、じゃあ、それがうまいんかいと言ったときに、いや、原理原則で言ったらね、あかんわけ。ね、原理原則はそこに基本があるわけよ。うん、出発点の、
はい。
だけど、その出発点から、どう、ね、情緒というか、
はい、
思考品ですから、思考を凝らすわけですよ。情が入る。情けが入る。我が入る。そこにね、このね、リズムとかね、うん、音楽と一緒ですよ、
はい。
ストーリーが入るんですね、味に。
はい、
その瞬間にね、ピッと感じて、これ好きってなる。
はあ、だから私ここのケーキがいい、この人が作ったものが好きってことになるわけですよね。
そうなんです。
さあ、そんな妻狩隆さんですが、この度平成27年の黄綬褒章を受章なさいました。まあ、その前にも宮崎県串間市の産業経済功労賞だったり、24年には西宮市民文化賞も受章なさってますし、23年には厚生労働大臣の現在の名工でもね、受章なさっています。もうとにかくすごいいっぱい受賞歴をお持ちなんですけど、あんまりこういうことは表に出さないのよって、ね、いう、スタンスでやってらっしゃるんですよね。
僕はもう、そういう、自分未だに修行像ですから、未だに本当にこんなもらっていいのかなと、いつも思いながら、だから僕は、県から電話いただいた時でも、黄綬褒章、いや、僕はそんなもらうような柄じゃないですったら、人がやるという時はもらっときなさいって言って、で、電話った時、わかりました。これから僕言うとくけどな、守ってくれるか。ってから、はい。県知事から。
はい。
警察に500回になったらかいん。は
っ。人としても。
駐車違反もあかんよ。ってから。だから明日から運転できないじゃないですかって、はい、だから運転してもらったらいいじゃないか
そうですよ、もうね、国の宝になってるわけですから、
だから僕はですね、
はい、
だからもう窮屈ですから、僕いりませんじゃないけど、
いやいや、
もう、どっちか言ったら、そういうもらえるような、まだ柄じゃないし、
そんなことないと思います。
で、いや、本当ね、
はい、
僕はそんな大した男じゃないし、
そんなことないです。
心の底からそう、自分、いまだに思ってます。
でも、いまだにそういう道の途中って思ってらっしゃる妻狩さんが素晴らしいなと思うんですよね。もうだから、ここで極まってしまって、はい、これでっていうゴールではなくて、まだ、まだ先を見据えてらっしゃるんですものね。
はい、人生をですね、年ってもですね、うん、年を忘れて、70になったら70の立派な人間になってみたい。どんな考え方を持つか見てみたい。で、70だったら今度は90になったら、80になったら、どんな考え方ができるか、そういう自分に会ってみたいと思う、この頃です、うん。
それがやっぱり若さの秘訣ですかね。そしてその笑顔ですよ、やっぱり。ね、おばあちゃんが人に好かれなさいって言われたっていう、その原点っていうのはやっぱり笑顔ですかね。
人に好かれなさいということは、無言の状態でも好かれるのは笑顔しかないと思うんですよ。相手の目を見てニコッと笑ってですね、じーっとしとったらね、あ、この人いい人やなと、こう、やっぱこう、顔の表情が
伝わってきますよね。
無理に悪役ずらす必要ないと思うんですよ。
でもなんかその人を喜ばせたい、人を笑わせたいみたいな思いっていうのは、そのお菓子作りの中にも脈々とやっぱり今もね、息づいてるわけですし。
人を喜ばしたいという心がですね、
はい、
いい商品の開発の原動力になるんですよ。また、いい商品ができる、そこの、秘訣ですね。
で、その人から、まあ大事にされる、愛されるっていうことは同時に、今ね、スタッフの方に対しても、お客様に対しても、すごくこう、そのお返しじゃないですけど、みんなを大事にするっていう、そのやっぱりポリシーみたいなのは、ずっとこう、脈々と生きているわけですよね。
そうです。もうとにかくですね、社員でもですね、ありがとうと、もう感謝で、ありがとう、ありがとうと。もう、 ありがとうという言葉がですね、日本語ですけど、ただし、うん、このありがとうという言葉がね、どんだけ引きつけますか。
ねえ、やっぱりその支えになる、本当にこの5文字の言葉かもしれませんね。
ええ、
じゃあ、ありがとうと笑顔さえあれば、なんとかなりますかね。
ええ、ですからね、元気が一番、はい、ありがとうが一番。
うん、
で、だから素直が一番。
はい。なんかもういっぱいいろんなね、人生哲学を伺ったような気がしますけれども、今日は。ねえ。まだこのシュークリームは改良できると今日もおっしゃってましたから、もうびっくりしたんですけど、まだまだですか？
多分ね、うん、改良し続けないといけない。
は
あ。人間は止まったらダメなんですよ。
はい。
死ぬまで走り続けないと。
いやじゃあもう大いに、ね、西宮の洋菓子会のリーダーとして、これからも走り続けていっていただきたいなと思います。今日は、洋菓子会、洋菓子の町、西宮を現在もリードし続けていらっしゃいます、ケーキハウスつまがりのつまがり隆社長を迎えして、いろんなお話を伺いました。まあ、特別番組ということなんですが、ぜひぜひこれからも、またちょくちょく、番組にお越しいただいて。
あ、いいですか。
はい、ぜひぜひ。なんか一つ一つ輝いてる言葉があるので、あ、なるほどなってまた思われた方もたくさんいらっしゃると思うんで、人生の先輩としてもぜひいろんなお話を聞かせていただきたいと思います。はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は洋菓子の町西宮を現在もリードされているケーキハウスつまがりのつまがり隆社長を迎えして特別番組でお届けしてまいりました。お相手は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。